2月22日金曜日、時刻は13時40分を回ったところです。この時間は気まぐれジャパンネをお送りしております。この番組は最近あった面白いことなどを音声で残すことで、いずれ有名放送局のプロデューサーにヘッドハンティングされるだろうという未来を見越した意識の高い番組です。はい、ということで今回第4回放送です。イエーイ、4回放送ですね。まあ、いつも通りの4回目っていう感じなんですけど、特に言うことはないですはい、ですね、今日ね、もうお気づきのいい方が、気づいてるかと思うんですけれども、なんとね、時刻が13時40分お昼です。はい、ということなんですけれども、ということなんですけれどもってつなげ方するのさ、芸人っぽくない？ちょっとやだねあのインチキ芸人感が。チキンとかないか。そう、なんでお昼なんだっていう、まあ私はいつも真夜中主義というか、まあ普通に夜中に、なんだっけ、放送その送らなきゃいけないから夜中に撮ってるんですけど、土曜日のね。で、日にちも前なのはなぜかというとですね、私は明日9時半までお台場でバイトがありまして、ちょっと帰ってきたら完全に寝てしまうなと思って、あの撮る気力がなくなってね、っていう風に考えていくと、多分日曜の夜とかにすみません昨日はとか言ってる自分が想像できるので、今日はですね、お家にいる日、まあお家で片付け第2弾を開催する日だったので、まだ片付いてないんですけど、ちょっとその間にね、きっと土曜日、明日は撮れないと思うんで、今日ちょっと放送日を早めにしました。はい、こういう風にね、臨機応変に対応していく気まぐれジャパンネオでございます。よろしくお願いいたしますはい、ということで今日は金曜日なんですけれども、金曜日だね、週末ですね。やっぱね、長期休みだとね、曜日の感覚はなくなりますね。昨日ちょっと動物園に行ったんですけど、友達と、あのね、祝日、秋分の日だよね、昨日21日で、完全に祝日であることを忘れてて、普通に友達と動物園行こうとか私から誘ってそうなったんだけど、あのね、めちゃめちゃ人が多くて、上野動物園に行ったんですけど、めちゃめちゃ人が多くて、もうちびっこばっかり、もうね、ちびっこに3回ぐらいぶつかったんじゃないかってぐらいね、ちびっこが多くて、なんでこんな人いんだろうと思ったら、そうだね、祝日だったからなんだよね。で、友達に多いよねって言ったら、そうだよ、こいつは祝日に動物園に行こうなんて誘ってくるのはいい喧嘩売ってくんじゃねえかと思ったから、浮きで立つことにしたって友達に言われて、普通に言ってくれよって感じなんですけど、まあでも、どれぐらいぶりかな、動物園。一昨年のバレンタインに一人でね、上野動物園に行った記憶があるので、そこからすると、上野動物1年2年くらいかな、2年ぶりくらいかな、大体それぐらいかな。まあやっぱいつ行っても動物園は楽しいなっていうふうには思ったんだけど、まあ、いろいろ面白かったですよ。あの、何を話すかっていうと、今思ってたことも忘れちゃったんだけど、まあ面白いですよね、意外とね、面白いんですよ、やっぱね、友達ずっとね、あの当てれこうしてて、あのと動物のね、まあ、それとかも結構やっぱじわじわきますよね。とかね、なんかね、ゴリラを見に行ったんだけど、ゴリラメインで上野動物園に行ったんで、そしたらなんかね、もう本当に人間臭くて、なんかね、家にあるタオルケットみたいなのをね、自分でこうかけて寝てるんですよ。で、隣の子供がね、私の隣にいた子供が、あの、ゴリラ起きろ、起きろゴリラ、ゴリゴリとかずっと言ってる子だったんですよ。そしたらね、ゴリラがね、よこって起きて、起きたよと思ったら、こっちに向けて寝返りを打ったというか、背中になっちゃったんだけどうるせえなみたいな感じでゴリラがね、そうそう、めちゃめちゃ人間臭いし、もういいなと思いましたね。でもこう、あの、全体的に祝日モードの動物は多くて、あの、祝日だから なんか人がいっぱい来るから張り切っちゃうよ、張り切っちゃおうみたいな動物少なめで、やっぱりこう自分のペースでこう生活を刻んでるなって思って、やっぱりね別に関係ないんでね、人が来るとか、祝日は祝日だから普通にこっちは祝日モードですよみたいな感じなのかな、動物の心情もって思ったら結構あいいなって思いました。そういう自分のねペースをね刻める人は、刻める方々は素敵だと思います。はい、って感じですね、感じですね。そうなんだよね。あとね、今週あったことでしょ、今週あったことね、特にないけど、あ、でね、ちょっとまたこれも話が違うんですけど、でまあなんか動物見てご飯食べてなんかもういっかみたいな感じで解散したんで、実質友達と3時間くらいしか遊ばなかったのかな、一緒にいなかったんだけど、それでねなんか暇になっちゃって、昨日お昼頃からかな、あれ待って、私この1週間何してたんだっけな、昨日動物園行って、おとといって何曜日、金木水曜日か、水曜日ってな何してたで、水曜日でしょ、水曜日で20か、家にいた？いやいや違う、バイトしてたんだ。そうだ、久しぶりのバイトをしに行ってましたね、水曜日は。で知らない人がたくさんになってて、で19は火曜日だよ、19日。どっか行ってたな、どこ行ってたんだっけな、帰ってきて疲れたって言って爆睡してた記憶があるんだよね。疲れるようなところに行ったんでしょ。19日ってさ、あれでしょ、私が見てたドラマの最終回でしょ。で10時から始まるドラマで、なんか爆睡して起きたらちょうど10時で見た記憶があるから、どこに行ってたんだろう。あ、わかった、あれですね、おばあちゃんとお墓参りに行ってたんだ。そうだそうだ、思い出したぞ。でね、お墓参りに行ったんですけど、祖母とあのね、普通に大宮の方のお墓にね行ったんだよ、久しぶりに。で帰りにおばあちゃんが銀座に寄って、なんか私の夢の資生堂パーラーですよねでご飯を食べよう、資生堂パーラーだとパーラーだからレストランか、レストランのでご飯を食べようって言ってくれて、おっと思ったん、おっおっ、なんて言えばいいな、嬉しい気持ちになったん、なったのね。で実際に行ったんですよ、私もうちょっとちゃんとした格好すればよかった。だってその日なんかどんな格好してたんだっけな、普通の格好なんだけどね、ただのお墓参りだと思ってたわけ。銀座で美味しいものを食べるなんていうプランは、ま、全く思ってなかったから、普通の格好、普通の格好で行ったんですよね、トレーナーに、なんだでもコートはちゃんとしたので着てたんだけど、でもおばあちゃんがいきなりそういうことを言い出すから、おばあちゃんとお出かけとか言うと話は別じゃないですか。いやもうちょっと小綺麗な格好というかしてくればよかったなってね思って、そう嬉しかったんだけど、ちょっとあって思ってたのねっていう話はどうでもよくてそれで実際に行ったのよ。そしたら私ね、去年だよね、資生堂パーラー、その銀座のねいちごパフェがめちゃめちゃ食べたい時があって、でちょうど今季節的にやってるみたいなんですよ。当たり前かもしれないんだけど、うわこれだよ、これが食べたいんだよ私はと思って。でもほらレストランでご飯を食べて、そこでなんだいちごパフェまで食べてって言うと金額が張るんじゃないかなと思って、結構ね、だからそのおばあちゃんに、私はねこうどうなんか食べたいのあるって言われたから、私は申し訳ないけどいちごパフェが食べたいみたいな、だからあのもっとなんかお手軽な感じでご飯を済ませて、ここにあのなんだっけな、もう一回そのいちごパフェすいませんすいません、いちごパフェを食べに来よう、来たいですって言ったら分かったみたいになって、じゃあ他どこで食べるかみたいな感じになって、で結局 結局三越のなんだっけな、三越でとんかつ食べたんであんま変わんなかったな金額って思ったんですけど、だけどなんかね想像以上の量だったわけ。っていうか別に愚痴とかじゃないんだけど、私はねこう自分のね食べる量を計算して頼んだんですよ。なんかこれぐらいだったらいちごパフェは入るみたいな、こうあるじゃないですか、あのお腹の中のバロメーターというかなんて言うんだろう、あの量のあれがさ。だから私はでもヒレカツもロースカツも食べたかったね。なんかその時盛り上がってたから気持ちが、だからなんかそれのちょっと少ないバージョンみたいないい感じのセットを私は頼んだんですよ。だけどおばあちゃんがなんかエビフライとなんとかみたいな盛り合わせみたいなの頼んで、おばあちゃんそれ一人で食べんのかな結構だなって思ってたのに、なんか実際おばあちゃん全然食べなくて半分も食べなかったんじゃない、半分も食べなかったんですよおばあちゃんが。それで私はこうぴったりで頼んでてそこまで考えてなくって、そしておばあちゃんがこう私の皿に移行させてくるんですね、エビちゃんとかそのヒレカツちゃんたちをでも断れないじゃないですか、私のいちごパフェの分どういう風に考えてるわけなんて言えないから、なんかまあ ごちそうしていただく立場ですしね私は。だからあ、わかりました食べますって感じで食べたらもうめちゃめちゃお腹いっぱいになっちゃって、もう無理、もう動けないってぐらい食べちゃって、おばあちゃんもお腹いっぱいでもうちょっと何も考えられないみたいな感じになって、結局食べれなかったのよその資生堂のいちごパフェがね。だってそのためにさ おばあちゃんも私を連れてきてくれたというか、まあ銀座にね、なのにちょっと変な提案をして変な感じで終わってしまったことがね、ちょっとまあちょっと申し訳ないというか、まあおばあちゃんの計算を狂わせてしまったことがねあれだったなって、まあでもおばあちゃんは私の中の計算を狂わせてきたんだけどねとは思ったんですけどね、まあそれはね、そう、いや無理してでも行こうかなって思ったんですよ。やっぱこういう機会逃すと本当にね、あのないじゃん、わかるかな、なんか 見ようと思ってた映画もさ、時期を逃すとさ、時期っていうかこうタイミングがを逃すとさ見れなくなっちゃうみたいなことってあるじゃないですか。見れなくなっちゃうとか、まあ、うん、そうなんだけど、そうだからねこういうの逃すとあれなんだろうなって思ったんだけど、無理してでも行くかって思ったんですけど、いやさすがにやっぱ最高のコンディションで食べたいじゃないですか。だからもうやめてね帰ってきましたよ普通に。うん、苦しかったな。ここ最近で一番食べたんじゃないかなってぐらい食べたね。断れなくてもうお腹いっぱいだからいいよみたいなこと 言えなくて なんだろうね。でもそうでしょ、でもいやおばあちゃんにそんなこと言われたらもう食べるしかないじゃんみたいな、フードファイター的なこうやってるぜみたいな気持ちになったんだけど、もう普通に苦しいよね。あれ何なんだろうね、なんかたまに思うけど、なんかおばあちゃんとかさなんか私たちの胃がブラックホールだと思ってんじゃないかぐらい食べさせてきますよねそんなに食べないよみたいな、なんだね、やっぱ食べ盛りの印象が、まあるのかね、強いのかもしれないけど、そうなのかな。私でもまあそうだね、でも私なんか水泳をやってた時期があって、中学生とかの時かな、中学小学校 でめちゃめちゃ食べたんですよ。本当に今の倍ぐらい食べてて、普通にご飯とか毎度おかわりしてみたいな、でどんどん丸くなってたんですけどああいう時のあれかも、印象がまだあるのかもしれないですね、結構食べる子みたいな。もうねスポーツとかしてないからね全然食べないんだよもう最近は、っていうあれなんですけども、13分経っちゃったこのね枕の話が長すぎてね、ね、で今日またねしようと思ってた話が消えそうなんだけど、まあとりあえずお便りを読もうと思います。お昼だからね眠くないんですよね、テンション高めです。では行こうと思います。お便り、あとね前回ちょっとお便り言い過ぎたなって思いまして、とても反省しております。ちょっと今ね企画を考え中で、まあ、おいおいねお知らせしますね。はい、では行きますどこに行くんだろうね。では今日のお便りはカレーラジオネームカレーにカレー臭さんからです。ありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます、ちょっといろんなありがとうございます。はい、 遠藤さんこんばんは。
こんばんは。そうだね、こんばんはだよね。こんにちはの時間なじゃないもんね、いつも。
遠藤さん、僕は今川のほとりに一人で立っているんです。川の向こうでおじいちゃんがこっちに向かっておいでおいでをしているので、川を渡っておじいちゃんのところへ行こうとしているんです。でもおじいちゃんはずいぶん前に亡くなったはずなんです。ちょっと不思議ですよね。どうしたんだろうおじいちゃん。それでさっき川を渡ろうとしたら、遠くの方から遠藤さんの声が聞こえてきたんです。ちょっと遠くて途切れ途切れなので、なんて言ってるかは聞こえないんですけど、遠藤さんなんて言ってるんですか。早くおじいちゃんのところへ行きたいので教えてもらえますか。
はい、といったお便りが届いております。ありがとうございます。はい、そうですね、まあとりあえずこれを読んだ時の第一印象としては、こう何を言っているのかなの方が強くって、ちょっとあの理解するのに時間がかかったんですけど、まずね、いくつか言いたいことがあって、まず一つ目はですね、すごいところにまでね、こう電波が届いてるんだなっていうあれだよね。まずアンカーで撮ってるんですけど、アンカーでアプリで撮ってるんですけど、すごいなって思ったんだよね。こんな不思議、これはね、もうだって川ってあの川じゃないですかね、かの有名なサンズの川さんですよね。わかんないんだけどね、素晴らしいですね。でね、このお便りの意味がもう本当に私はわからなくて、なんかね、ちょっと考えちゃった。わかんなくてね、考えたらわかったんです。多分まずその私の声が聞こえてきてる、ちょっと途切れ途切れで言ってることわかんないって言ってるんですけど、まあ金だって可能性としては、多分ね、一番有力なのは、まあ確かにこういろんな説があるんですよ。これは考えたら、まず一つ目の説は、あのまずこのアンカーが半端じゃない電波力を持っていて、あのまあこの地の世界とあっちの世界の境まで届いてるってい こう素晴らしい電波力ですね。で、私に似た誰かか、まあ、もしくは私が本当に呼んでて、まあ、本物のね、あの亡くなられたおじいさんがこう彼氏さんを呼んでるっていう可能性は、まあ、泣きにしもあらず、そういった可能性もあると思うんですけど、私一番ね、自分が考えた中で有力説を発表してもいいですか。発表させてください。一番有力な、ね、説はね、多分この人は、あの私のラジオ聞いていただいてる間に寝落ちしたんじゃないのかなって思ったんです。これ結構さね、納得できますよね。納得してないかな。納得してるでしょ、みんな。してるんだよ、絶対にしてる。今あーって思ってるでしょ。わかる、それはわかるんですけど、絶対そうだよね。多分ね、ま、不思議すぎるんですよね、状態が。不思議すぎるというか、まあこんな言い方したら失礼かもしれないですけど、不思議すぎるんですよね。なので、でしかも声がちょっと聞こえてきてる、私のっていうことがあるってことは、多分、やっぱ寝てるんだよきっと。でラジオ聞きながら寝落ちしてるとしか思えないんだよね、多分。絶対そう。なので、もしかしたら途切れ途切れでっていうのも、寝てて、やっぱ寝てる時って耳って意外と開いてるじゃないですか。割と聞こえてくるでしょ。だからさ、目覚ましとかって意味があると思うんですけど、だからでもうっすらこうレム睡眠みたいな浅い眠りの中で、多分、まあ私の嫌いな食べ物はベビーコーンなんですけど、とかいう私のしょうもない話が聞こえてきてるんですよね。で、おじいちゃんも呼んでるという、まあ、こういった状況なので、そうですね、早くおじいちゃんのところへ行きたいので、まあ一番謎が残るのは、どういう状況でメール打ってんだってことだよね。だってだからここまでは納得できるじゃん。遠藤さんの声が聞こえてきて、まあ、途切れ途切れなんで何て言ってるか分かんないんですけど、遠藤さん何て言ってるんですかっていうのは、まあ多分 聞こえてきてんだろうな、夢の中でだけど、早くおじいちゃんのところへ行きたいので教えてもらえますか。聞こえてきてる夢の中でメールを打って、しかも届いてるって、もうね、すごいすごいぞこれは。ちょっと不思議ですよねって、自分の状況が不思議だっていうことですよね、まず。うん、むず、これ難しいね、
難しいお便りだこれは。
っていう、ちょっと待って、場面の状況は解決できたんだけど、私は多分大したことは言ってないんですけど、ちょっと、まあおじいちゃん、まず多分だけどね、多分なんだけど、多分その川は多分渡らない方がいいと思うんだよね、なんとなくだけど。だからおじいちゃんにね、来てもらうか、おじいちゃんおいでおいでじゃなくて、おじいちゃん何って言ったりするのがいいんじゃないのかな。ね、あのね、渡らない方がいいね、その川は。なんでかっていうと、あのね、良くない話を聞くよ、そういう川を渡ると良くないっていう話を。あのね、ちょっと前にね、墓場の鬼太郎っていう、なんかね、ゲゲゲの鬼太郎の前の話のアニメがあって、それをね、なんかね、見たんですよ。何話ぐらい見たんだっけな、半分ぐらい見たんだけど、もう半分ちょっとね、もうちょっと時間があるとき、なんか今日はアニメを見る日にするぞみたいな、ちょっと春休みでテンション上がって、そういう日を、ね、設けて、あのね、何見たんだっけな、笑うセールスマンって藤子 F じゃないか、藤子不二雄 A かなさんの、あの笑うセールスマンと、そのゲゲゲの鬼太郎の前の墓場の鬼太郎っていう作品をですね、見てたん、一日ずっとぼーっと見てて、ちょ、笑うセールスマンの方が見てたんだけど、あと何話かでコンプリートするんですけど、そうそうそう、笑うセールスマンさ、リメイクしたの見ました皆さん。なんかあんま怖くないっていうか、なんかまあこういうアニメなんだなって思ったんだけど、なんかいろんなレビューを見てたら、なんか昔の方が怖かったみたいなことを聞いて、なんかちょっとそうなんだと思って見たらね、もうそう、昔の方がめちゃめちゃ面白くって、なんかある種なんか世にも奇妙な物語っぽいあれはあるんだけど、でもね、そう、笑わせいつも意外と面白いですね。うん、なんかね、リメイクした18年度版かな、17年度版よりかは全然ね、96年だっけ、忘れちゃったけど、それくらいのね、時のね、あれの方が面白いですよ。そうそうそうそう、ドーンってやつね。面白いね、あれ。なんだろうね、こう独特の、独特だよね、独特。ちょっと発音面白いですね、独特、独特、独特みたいに聞こえますね、ベトナムの。そうそうそうっていう。でね、何話してたんだっけな、墓場の鬼太郎でね、あのね、もう墓場の鬼太郎面白いんですよ。なんかね、ゲゲゲの鬼太郎よりか、なんていうかな、ゲゲゲの鬼太郎ってもう妖怪の世界の鬼太郎の話じゃないですか。だから学校もないんだぜみたいな曲じゃないですか、ゲゲゲの鬼太郎って。じゃなくて、なんかもっとなんかな、現実味があるっていうか、鬼太郎が生まれるところから始まるんですけど、あ、そうかな、第1話で生まれてってなんか始まるんだけど、鬼太郎ね、なんかね、なんかね、育てられるんですよ、人間に。でも、ね、多分あっちの方が本当なのかな、わかんないんだけど、妙なね、なんていうのかな、リアリティみたいなのが、ゲゲゲの鬼太郎はもうファンタジー要素強めだけど、なんかちょっと昔の、何年代なんだろう、あれって60年代っぽいような、なんかこう、なんていうのかな、ちょっとね、ああ説明できないけど、まあ、とにかくね、なんかゲゲの鬼太郎よりかはリアリティがあって、なんかちょっと面白いですね。なんかちょっと不気味なんですよね、鬼太郎が。なんか笑い方やばいんですよ、ヒヒヒヒヒみたいな笑い方するんですよ。やばくない、鬼太郎父さんって、あのちょっとね、あのクールな鬼太郎ではなくて、私たちの知ってるちょっと不気味少年の方がテイストとしては強くてね、面白かったよ。そうそうそう、じゃなくて、その鬼太郎がね、 その何話目かな、3話目ぐらいで出てくるんですよ、これに似た川が。でね、もうね、もうよろしくない状況にみんな会ってたよ。だからね、多分行かない方がいいと思うよ、そのおじいちゃんね。だから用があるならお前が来いみたいなスタンスでね、こっちは行かねえぞみたいなことをね、ちゃんと川のねあれから言えばいいと思います。はい、なんでそのおじいちゃんのところ行きたいので、だからおじいちゃんが用があるなら来ればいいんですよ、こっちにね、っていうのを言った方がいいよ。なんで偉そうじゃないですかってっていうのを言ってればいいさ。遠藤さんなんて言ってるんですか。多分遠藤さんの言ってることなんてね、多分大したことじゃないから無視していただいて大丈夫です。はい、という感じで、おじいちゃんずいぶん前に亡くなったはずなんです。ちょっと不思議ですよね。なんかね、ちょっと全然関係ない話なんだけど、あのね、私のおじいちゃんもね、ちょっと前に亡くなってね、ちょうど受験中だったのよ。あと残りその受験日、その私の、まあ、受かった方の美大が残ってるっていうか、試験日がね、受験期間中に亡くなって、でそのね、おじいちゃんと最後に会話したのが受験前の1ヶ月前、受験の1ヶ月前くらいだったんだけど、おじいちゃんがね、その携帯を持ってて、なんか携帯の電話の仕方の留守電がよくわからんみたいな話になって、で、あ、多分これをこうすればできるんじゃないですかねみたいな話を私がしてて、じゃあひなちゃん一回、なんだっけ、私ひなちゃんなんですけど、私ひなちゃんなんですけど、私ひなで、ひなちゃん一回ちょっとおじいちゃんに電話してよみたいな、連絡してみたいな、それでひなちゃんの電話番号を登録してよみたいに言われて、あ、わかりましたって言って連絡して、あ、こういう風に連絡して、ここに名前入れといたんで、多分私から連絡来たらわかります、っていうか、まあはいみたいなこと言ったら、あ、じゃあこれでひなちゃんに連絡できるんだね、わかった、あ、よかったよかったみたいに、そのおじいちゃんが言って、あ、そうですねとか言って、あ、おじいちゃんから電話なんて来んのかとか思ってたのよ、私がね。それで、まあ、結局、まあ、そのまま1ヶ月後ぐらい亡くなっちゃったから、結局おじいちゃんから連絡来ることはなかったのよ。で、なんかおじいちゃんのお葬式があるみたいな話になって、で私はもう受験終わってて、あ、もうせっかくだから、なんかこう何かを、なんかね、あれなんだって、棺の中に何でも入れていいって、何でもよくないかもしれないんだけど、なんか思い思いのものみたいな、花以外のものも入れていいんだってっていうことを知ったから、あ、じゃあせっかくだから、なんかこうあげようと思って、その何かをねって思って、まあ、今は季節的にチューリップだなと思ったんで、なんか夜中に、でしかもやっぱ亡くなってからお葬式までの期間って割と短いじゃないですか。でしかも私も受験終わって、もうヘトヘトって感じだったんで、ちょっとだけ休んでってしてたら、なんかもう明日お葬式だよみたいになってて、気がついたら、だからなんか徹夜で作ってたんですよ。で初めて作るものだったから、チューリップ自体がめっちゃ四苦八苦して、もうね、チューリップ難しいんだよ、やっぱあのね、カーブがね、他の、まあ、花って大体さ、花びら6枚だっけ、1,2,3,4,5,6、まあ大体6枚くらいなんですけど、だからね、チューリップってやっぱ他の花とはちょっと違う形をしてて、あのカーブがねマジで難しくって、で結構四苦八苦しながら作ってたのよ。そしたら夜中だったんだけど、電話がかかってきて、非通知で、で私ね、非通知拒否か何かをしてるからかかってこないはずなんだけど、しかも非通知でかかってきて、ワン切りみたいな感じだったんですよ。で非通知って自分からも連絡できないじゃん。だからさ、なんだろうと思って、しかもかかってきたこともないし、そう、でそれの後も全然かかってこなくて、何だったのかなって思ってたら、わかんない、もう普通に非通知がかかってきただけなんだけど、あ、でもおじいちゃんこれで書けるねみたいなこと言ってたなっていうのはなんかあったと思い出して、まあでも確証がないんで、おじいちゃんからとも言えないんですけどね、うん、まあそうですねっていう、まあ不思議体験ってほどの不思議体験でもない、なんとなく辻褄が合う、ふーんっていう話でしたっていうね感じですけど、はい。で
ね、もう今日大体29分ですよ今。多分それぐらいでしょ。もうね、ちょっといいですか、言っても。言っていいですか。前回も今回もなんかね、話そうと思ってたメインの話っていうか、最近あった出来事で、前回はその映画のチケットを買い間違えた話をメインで話そうと思ってたのにできなくって終わっちゃって、で今回はバリッバリの少女漫画の映画を見に行って面白かったって、その面白かったっていうか、映画じゃなくて映画面白かったですだけどね、ちょっとそれってどうなのみたいなシーンはたくさんあったんだけど、じゃなくってバリッバリの少女漫画の映画をね、その昨日動物園が早く終わっちゃったから友達の見てきたんだけど、あ、意外とできる。いやもう30分だよ。ちょっとだけいいですか、話して少女漫画コリコリの映画を見に行ったんですけど、昨日一人で私の推しの俳優が出てたんで見に行ったんですよ。でこんなになんかこう今 CM 打ってると思うんだけど、割とどこでも CM してると思うんだけど、コリコリの少女漫画のやつで、まあその原作自体はちょこっとだけ読んだことあるんだけど、まあ別に心打たれるような内容ではなかったってなんでそんなディスり方をする必要があるんだろう。まあいいや。それで見に行ったんですよ、一人でね。どうせ誰も行かないだろうと思って、でこういうのは一人で見る方がいいんだよと思って一人で見に行ったんだけど、あのね、やっぱね、映画によって年齢層って全然違うんですよ。当たり前かもしれないんだけど、ずいぶん前に空海って映画を見に行った時、もうね、お年寄りしかいないの。お年寄り、ほぼお年寄りなわけよびっくりして。そうなんだけど、でもね、今回はもう超ティーンエイジャーみたいな映画だったんで、もうねびっくりするぐらい若い子しかいなくって、でしかもなんか公開初日だったんですね、見た日が昨日がね、だったから、なんかね、熱気もやっぱなんかみんなのテンションも高かったみたいで、なんか CM コマーシャルってやるじゃないですか、その映画が始まる前にね。でちょっとなんか今人気のアイドルみたいな、ちょっとなんかかっこよめの人みたいな、やっぱまあ、なんていうかな、宣伝する広告もそういうのが多いんですよ。なんかこう誰々が誰々のこと好きになっちゃったみたいな映画の内容のなんかコマーシャルが多いんだけど、もうね、ちょっと俳優てかアイドル俳優みたいなのが出てきただけでなんか湧くんですよ、会場がキャーみたいな、なんか応援上映並みの熱気というか、でしかもみんな自撮りしてんの、もう面白くって、それがすごい、やっぱ年齢層が違うだけでこんなに違うんだなみたいなふうに思って、でアイドルが出てたりしてキャーとか言ってる声も聞こえてきたりとかして、で上映中もなんか、まあ、少女漫画が原作な、内容が内容なん でしかもなんかね、広告もね、4分に1回はドキドキするみたいな、なんかそんなような内容の広告をしてるんで、なんか実際にやっぱそういうシーンって多かったりするんですけど、そんななんか そのなんていうかな、場面が来るたびに湧くんですよ、会場が。すごくない、こんななんか、あ、昔の映画館みたいだなと思って、立ち見が許されてた頃の映画館ってあれだったでしょ、なんか行け行けみたいな応援上映感強めだったって聞いたことあるんですけど、もう本当にかっこいいみたいなとか言ってるでしょ。でもなんか誰かと会話してるわけじゃないけど喋ったりするんですよね、そうそう、とか結構で、ね、そうとかも、なんかその初登場みたいになるじゃないですか、その俳優がね、とかするとさ、あの湧くんですよね、会場が、とか言って、でまあ私的にはね、なんかね、内容はね、まあ別に少女漫画なんてみんな同じだからさ、あれなんだけど、いや俳優はかっこよかったよ、俳優はかっこよかったし、もうね、主人公の女の子もね可愛くって、なんかあれみたい、写真集っていうか、なんか見てるみたいだなって思ったんだけど、まあ終わり方にちょっと納得いかなくって、言っていいかな、ネタバレになっちゃうんだけど、私なんかその LDK を見てきたんですけど、ちょっといいですか、ネタバレして、ちょっとネタバレ嫌な人は聞かないでください。なんか内容的に、ちょっと待って、今何分、今日40分までね いつもこういう風にして諦めた話が溜まってっちゃうことがすごく嫌で、ちょっといいですか話して。で LDK っていうその何だっけな映画を見たんですけど、ちょっと内容が納得いかないでネタバレしていいですか聞かないでね。それで今しますね。なんか話の内容的になんかね、なんかいろいろありえないなと思ったんだけど、でもちょっと珍しいなって思ったのが、だいたいなんか女の子がいて男の子がいて、そのなんか2人がもやもやしてて、なんか好き嫌い みたいな感じで、最後やった付き合ったぜみたいな感じで終わる少女漫画みたいなの結構多いんですけど、なんかそうじゃなくって、なんか前に実写化してる映画だったんで、違うキャスト でそれがリメイクみたいな感じでキャスト変えて、でなんか二人のその後みたいな話だったんですよね。だからなんかもう始まりから、なんていうのかな、その主人公の女の子と男の子も付き合ってるところから始まるんですよ。でそこにあのあてうま的なねあのなんだっけな、その付き合ってる男の子のいとこがアメリカから転入してくるみたいな、でなんか3人でイチャコラするみたいな話なんですけどイチャコラするって使うか、使わないわ。それであのでも話の内容的にはなんかその付き合ってるその元々の2人がなんかね、男の子の方がなんかめっちゃ頭良くってアメリカの大学に進学しようか悩んでるみたいな、でなんかそれでなんか彼女の方が知っちゃって動揺してみたいな、なんか不安な気持ちになるみたいなねっていう、なんかいろいろでそのいとこのあてうま的な役目 その男の子が、まあ、女の子のこといいなって思い始めてて、なんかいろいろあるみたいな話がメインなんですけど、それはねなんか最後ね、なんかそういうのってちょっとやっぱララランドの影響もあるのかもしれないけど、行くじゃないですかアメリカに、とは言ってもちょっとアメリカの大学行っちゃうのそんなのやだって思っても行くじゃん、なんて言うんだろうな、話あってみたいな、わかるかななんだけどさ、やっぱそれはやっぱ少女漫画で T 向きの映画だからかは知らないけど、なんか最後なんかやっぱりごめんねちゃんと話し合ったり避けちゃったりしてごめんねみたいなシーンがあるんだ、一番最後の方にね。なんだけどその男の子の方がね、あのなんかやっぱりなんかアメリカになんか行かないみたいな、なんかあのずっと一緒にいるよみたいな終わり方をするんですよ。はぁ？と思って、わかるかなこのモヤモヤの気持ち、いや行けよアメリカみたいなわかる、嫌じゃないかそんなの、だって嫌ですよね、なんでそんなんで行くの諦めんのと思って。確かにね好きだよイエイみたいなのって大事だと思うけど、どうなのそれっておかしいよねって思っちゃって、わかるかな、女の子もどうなの、お前なんか一緒にいたいとか言ったせいで彼の夢が絶たれるかもしれないんだぞみたいな、別に夢っていうか夢じゃないのかもしれないんだけどねねとか言っちゃった、そう思わない、なんか安直に終わらせたな話をと思って、これでね別れる方がね話的には盛り上がるんじゃないのかなと思ったんだけど、いやねわかるかな批判もちゃんとできない人みたいな、なんかそれがちょっと私的に最後は納得いかなくって、10代だから舐められてんのかなみたいに思ったんだよね、関係ないかもしれないけど、まあとか言ってね恋愛経験ゼロの私がねいろいろ言ったところでね、まあ、わかんないですけどねどうなんだろうなって思ったよそれは、ちょっといや行けよアメリカみたいな、いやなんで行かねえんだよって思っちゃって、なんかそこがね後半から気になってきちゃって、あーかっこいいなとか可愛いなとかじゃなくって、いやお前なよなよしすぎだろうみたいな気持ちになってきちゃってさ、そうそれがちょっと納得いかなかったんだよねっていうね、どうでもいいかもしれない話をしてしまったんですけれど、どうなの、えみんなはそれだどう思う、行ってやっぱ行かないべきなの、いや行くべきだろ、いやじゃない、まあいいや、ちょっと同じ話ループになっちゃうから、まあこんな感じで、はい、っていうね、まあでも面白かったですよ、なんかうん、あのね話の内容よりもやっぱ怪獣の雰囲気が面白くってなんか見終わった女子高生、やっぱ女子高生みたいな人たちが多いんだけど、女子高生みたいな人たちって言うと言い方があれなんだけど、女子高生的な人たち、そうが多くて、あのみんなね 終わった時に一番最初に聞こえた時が、あーもう超現実逃避だったわ、現実見よ、現実現実見よって友達と言い合ってる子たちがいて、めっちゃ面白いなと思って一番最初の感想がそれなんだみたいな、なんとかくんかっこよかったとか、なんとかモネちゃんかわいかったとかいう話をするのかなと思ったら、現実見よ現実ってめっちゃ低い声で言ってて、あーなんか面白いなと思って、そういうのなんか、うん、面白かったよ。でもやっぱね、公開日とかだと、まあ、他の映画でも思ったことあるけど、やっぱ日記がちょっと違いますよね。なんて言うんだろうな、本当になんて言うのかな、その日まで待って見に来たって子たちだったり人たちが多いからかな、多いからやっぱりね、みんなのねテンションがね高いなって、やっぱ若ければねより高いなとか思いつつっていう感じでしたね。なんかもうちょっと静かに見たい人は、あの公開日とかには行かない方がいいかもしれないけどそう、それはお前が好きだからに決まってんだろ、キャーみたいなのが上がるんですよ、歓声がそうそうそうそうそうそう、ね、こうね演出なのかなって思うようなあれだったけど、でも面白かったです。うん、実写化って大体こける気がするけど、まあどうなんだろう。でもいや原作を読んでない私はいろいろ言えないのかな、読んでないってほど読んでなくもないんですけどね。あー40分になってしまいました。今日やっぱ長いですね。なんか話したいこと詰め込んで全部話そうとすると大体話がね漏れちゃうんですけど、いや今日はこんな感じで良いですかね。うん、私前どんな風にラジオしてたっけ、ちょっと最近手慣れてるって言われたんだけど、いやだって回数重ねれば慣れも起きますよね。っていう感じかな。まあ、大体今40分くらいだよね。41分になっちゃった。はい、ということで今日はここまでです。はあ、今日はあっちと一緒に、あっち、みんなにご挨拶して。私のね愛するあっちと一緒にお届けしました。あっちっていうのは私のぬいぐるみです。小脇に抱えながらねお話ししました。では皆さん花粉症には気をつけて。ちょっと花粉症の話もしたかったんだけど、もうこれはいいです今度で、ね、ということで皆さん今日はここまで、アディオスバイバイ。そうだな、昼休みじゃない春休み、 あとちょっと、いやまだあるか、あとちょっとっていうにはまだありますね。楽しんで皆さんの思い出話とか聞かせてください。ちょっとお便り考えないと。はい、じゃあねバイバイ。今日は今回は早めでしたね。あーバイバイ。早めっていうのは放送日がってことだから。じゃあね、最後が長いんだよね。バイバイ。元気にね、花粉症の薬飲み忘れちゃダメだよ。